永田町カフェ、ご案内は近藤里です。永田町カフェ、今日は自由民主党参議院議員の吉家博之さんを迎えてお送りしています。中学校時代からいわゆる不良と呼ばれるようになった、あの不良と非行は違うというふうに先ほどおっしゃってましたけれども。
そうですね、これは自分は0歳の時両親が離婚しまして、で父親方に引き取られて明治生まれの祖父母に育てられたんですよね。で子供の頃からよく口を酸っぱくして言われたのが、下道はしても非道だけはしてはならないって言われたんですよ。その道を外れることは若いからあるだろうと、で道にいたら見えない景色も見えるだろうと、でも道を外れてるから必ず助けてくれる人がいなくてボロボロに傷つくと、でも自分で戻りたかったらまた道に戻ってくればいい、でも人にあらざる道を行ったならばおじいさんはもうお前を守ってはあげないぞっていうことをね言われ続け、だからね先生にはよく反抗しますけどいじめとかは絶対しない。でもねこれすごくみんな勘違いしてるんですけど、昔の不良、今は別として、昔の不良なんて呼ばれてる連中で弱い者いじめをしたらパシリにもなれないですよ。かっこ悪いやつと、あいつダセーなと、要するに強い者に向かってってなんぼなわけです。それは負けてもいいんですよ、ガッツさえあればね。だから自分よりも強い者に向かっていってなんぼっていう世界だったから、特にこう不良っていうのは、まあ、教室からも浮いてますしね。だからどちらかというといじめられているとか阻害されている存在でしたけどもね。
なるほどね。それで高校2年で退学処分、退学っていうことはイメージとしてはその非行というかね、イメージは、これ直接原因って何だったんですか。
まあ、これ重なったものがこうドンとこうメンタンピンドライチって感じだったんですけどね。まあ最後は先生との衝突が直接な原因ですよね。
それはやっぱ先生と、変な話も相性が合わないとか、先生の思った通りの生徒でなかったとかっていう、そういうことなんですか。
まあ高校っていうところは義務教育じゃないですから、やっぱり自分たちの言うことを聞かない人間はダメだっていう、これはその先生たちの判断、当時は悲しかったけど、やっと分かった、そう処分された時に、ああこれは社会だったんだって。だから甘えがあった中学までは退学にはなんないですよね、だけど高校になったらなる、漠然と分かってたけれども、その違いを身をもって知った、だからその意味ではすごい授業をもらったなって、すごい授業をしてもらったなっていうのは、これみんな経験できることじゃないですかね。
まあ、そうですね、ほとんどの方が経験できないと思うんですけれども、
ほとんどの方自分からこうやめさせてくださいこれやめてくださいって言われたわけですから、非常に貴重な授業をしていただいたなって今は思いますね。
そして、実家からもこう絶縁というふうにあるんですけれども、これは
ね、親父と自分の関係っていうのは本当にすごく悪い状態でずっと続いてきましたから、だからもういいと、貴様はもう出てけという、まあ、昔でいうところの感動ですね、でそれもね今考えたら親父すげえなって思ったんですよ、だって息子を感動するなんて言ったら、まあ、長野の田舎でしたけど、近所の人にこうしんどいじゃないですか、
もうそうです、
褒められたもんじゃないですよね。
わかります、わかります。
それをね覚悟の上で絶縁感動をする、それってすごく親父にとっても重大な判断だと思うんですけども、そうするとこの16の時だったんですけど、やっぱりね何にもできない人間だっていうことを身をもって知らされたんですね、学校もなくなり家もなくなった時、一人でアパートも借りることができない、就職さえできない、そんな俺がいっぱしにこう社会に噛みついてやるなんて戦ってきた、ああちっちゃかったなっていうのは、だから経験しないとわからないタイプなのかもしれない、
相当なリスクを背負ってるとは思うんですけれども、そして、まあ、お父様から離れて、里親にいわゆるこうなんですかね、お世話になるわけですね、
いやこれはね本当にありがたかったですよ、やっぱり施設に行くかそれともどうするかって話されていた中で、まあ、当時里親会の会長さんからやってた方なんですけどもね、うちに来ていいよって言ってくれたってね、それは本当にすごい すごい転機でしたよね。やっぱり他人の釜の飯を食うというかね、やっぱり世の中って捨てたもんじゃないなと思ったし、で自分が弱っているからこそこう優しさをすごくリアルに感じられました。本当に今でも感謝しながらしょっちゅう行き来はしてるんですけどね。なるほど。
そして、再び高校に編入をされます。これが、北海道の、
はい
はい、北星学園余市高等学校というんですが、はいはい、これまたあの人生の中で、キーワードになってくる学校なんですけれども、どうしてこの時、この北星学園余市高等学校に編入されたんですか。
まあ、当時はあのベビーブームだったから、その定時制も生徒が溢れているような状況で、やり直そうと思ってもその場所って実はなかったんですよね。
ああ、なるほど。
でたまたま、まあ、新聞の中で、こう北海道に、まあ、廃校の危機にあって、まあ、全国から地域ぐるみで生徒を募集しようという学校が新聞に載ったんですけどね、はい、とにかく自分の無力さがよく分かった上で、じゃあ何の才能もなく親ももういない、この自分が社会の中で生きていくためには何をすべきなのか、等身大の自分が今できることは何なのかって考えたら、学校しかたどり着かなかったんですよね。じゃあ学校に行こうと。で親父も、いや北海道まで流れてってくれるなら嬉しいと、あの応援してくれましたね。
あ、それはあの実のお父様
です
、
だもう帰ってくるなよって送り出していただきましたけど、
そして、今度は卒業されて、大学は、はい、明治学院大学、はい、東京に、
はい
はい、戻ってくるというか東京に進学をされるわけなんですけれども、はい、その時に、オートバイ事故に遭われます、うん、これはもう大変な大怪我をされたんですよね。
本当に大変でしたね。だから今も風呂に入るたびに自分のこの愚かしさとか運命っていうものとかいろんなことを考えるんですけどもね、
まあ、傷跡が残ってらっしゃるということですよね、
もう縫い傷だらけですよね。
まあ、よく本当にあの九死に一生というのはまさにね、こういうことでよくこう生還されたという感じなんですけれども、
その
時に教師になることを決意されたんですか。
そうなんです。北海道の高校時代の担任の先生が、まあ、横浜の病院だったんですけども来てくれて、
はい、
もう手を握りしめてくれて泣きながら、あなたは私の夢だって何度も言ってくれたんですね。で自分0歳で別れてるから母親っていうものを全く知らなかったし、
はい、
すごくねあの時、母ってこういうものなんじゃないかと思ったらね、心の底から生きたいって思ったんですよね。それまでねどっか自分は望まれて生まれてきた人間じゃないって思い続けてきた。望まれて生まれたなら0歳では離婚しないだろうってね、だけどそんな全てがこう許された気がした。この人は俺が生きることを心から望んでくれてる、それだけでね生きていきたいって思った。で命がつながった後に、でも自分は彼女の子供ではやっぱりないわけですよ、
はい、
だったら彼女の歩いてきた教育っていう名の道の続きを歩いていこうって、だから教師になろうって心に決めたんですよね。
そして、大学卒業後、これは大手進学塾にまず就職をされます、はいはい、そして1999年に母校北星学園余市高等学校に赴任されます、はい、社会科の先生にな
る、はい、
この時はやっぱりまた人生考えも人生だったんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、まあ、後輩でもありますし、やっぱり親元を離れてきてる子が多いんで、結局親の代わり、時には兄貴のように、時には友達のように、時には教師として、時には親として、だからすごい変な話ですけど、例えば女の子から性病の相談を受けて病院に連れて行くことさえあるわけですよ、
なんか本当にじゃあいろんなことを。
そうなんそうなん、ただ勉強教えるだけじゃなくてね。
あ、そうか、親ができない、本来、まあ親がしているであろうことも、
だから、ね、そしたら、まあ、診察終わった後ね、看護婦さんが来て待っている自分にね、この病気の問題は一人の問題じゃなく、あなたもちゃんと違う俺違うんだけどみたいな、ね、
保護者なのに。
そう
はあ、まあ本当にあの北星学園の余市高等学校の、はい、そのエピソードっていうのは本当にいろいろあって、いろんな生徒さんがいたんですよね。
そうですね、だからよく人は落ちこぼれっていうけど、自分は彼らをそう思ったことがないんですね、浮きこぼれ、集団の中でなかなか自分を こう自分の立ち位置が分からなくて、集団から浮いて組織から浮いてこぼれちゃった、でこぼれたおかげでいろんな景色を見た、教室以外の。でもやっぱりその教室でもう一回自分を作り直そうという形で戻ってきた彼らっていうのはやっぱり可愛かったし、今も可愛いですしね、一緒に頑張ろうなって本当心からの思いで接することができましたよね。
そして、2005年に横浜市教育委員会の、はい、これは教育委員になられます。はい、そして、先ほど申し上げました2007年に参議院選挙を経て国会に、行かれるわけなんですけれども、子供に囲まれた日々から永田町の住人としての日々っていうのはやっぱりこうかなり、
まあ、今も囲まれてて、つい先日もあのゼミ生二十数人と朝の4時までドカーンと
そうなんですか。
そうそう、だから日常的に若者と触れ合うことが自分の、まあ、国会議員としてのスタンスでもありますしね。だから究極を言うと、なんでこういう選択をしたのかというと、本来北星余市高校はない方がいいんですよ。だって10代半ばで親元を離れて本当に傷つくんですよ。本当に辛い毎日なんですよ。そういう思いをしなければならないわけですよね。だったらそうならないような場所を、学校を、正常な場所をやっぱり作っていかなきゃいけない。その意味で教育委員になり、再生会議の室長になり、そして今国会に来たっていう、それがなくなったら本当に安心して彼らが成長できて、失敗してもごめんなさいって言えば、あのまた頑張れるっていうね、そういう場所ができたらすぐに教室に戻りたいと思いますけどね。
はい、永田町カフェ、今日は吉家博之さんを迎えてお送りしています。永田町カフェ。